こんにちは、ボディーボイスのメグです。この番組は心と体の健康やダイエットに関する情報を配信する番組です。今日はタンパク質のお話からの腎臓のお話をしていきます。昨日の朝、ピボットという、動画のプラットフォームの番組を見ていたら、腎臓を壊す大敵、テレビじゃ言えない、2000万人が慢性腎臓病、腎臓を痛める食べ物、守る食べ方12か条という番組がやってて、それをね、見てたんですけど、本当今読んだみたいにテレビで言えないだろうなっていうか、これ言っちゃっていいのかなっていうね、話とかもされていた番組で、お話ししてくださってたのは腎臓の専門医の先生なんですけど、面白かったです。腎臓に関しては何年か前に私も本で読んでて、確かこの番組でその本を元にちょっとお話ししたことがあるような気もします。ないかな、どうだったかな、話したような気がしますけどね。ということで、今日は昨日見たこのピボットの番組の中で、腎臓に関することだったんですけど、タンパク質の摂りすぎが腎臓に負担をかけるなんていうことも今言われていて、この番組健康やダイエットに関する番組なので、タンパク質をたくさん摂取されたりとか、プロテインを飲んでらっしゃる方もいらっしゃると思うんですよ。そういった方にもそうだし、逆にこれから筋肉をつけて健康づくりとかダイエットとかしていく方の中には、どのぐらいタンパク質を食べていいのかわからないという方もいらっしゃるかと思いますので、腎臓のお話も最後の方に踏まえながら、タンパク質の食べ方に関して中心に話していきたいと思います。ただですね、これ気をつけなきゃいけないのは、一般論だということで全員が全員当てはまるわけではない。いろんな体の状態の方がいらっしゃるし、中には体の調子が悪くてタンパク質を制限しているという方もいらっしゃるかもしれませんし、本当に成長過程によっては当てはまらないとか、日常生活活動量とか運動強度によってはそれが当てはまらないという方もいらっしゃるので、本当ごく一般的な内容だと思って聞いてください。はい、まず1日にタンパク質ってどれぐらい食べたらいいかということですね。これも結構何回か定期的にやってますよね、この番組でもね。はい、皆さん答えられますでしょうか。普通の方の場合です。すごく筋トレしてムキムキになりたいとかいう方じゃなくて、一般的にこれに関しても、諸説あるというか、人によって見解が分かれるのかななんて思いますけど、大まかに普通の生活をしている方であれば、体重 1kg あたり 1g ぐらいが目安と言われてますね。いろんな情報を見てもだいたい平均値っていうか、ここは含まれてるなっていうのは、体重 1kg あたり 1g、 体重が 60kg の人だったら 60g ですね。この番組の中ではお話しくださっていた先生は1から 1.3g というふうに言っておられました。そんな感じじゃないですかね。でもね、フィットネスの愛好家とかだと、私が知ってる限りはやっぱり 1.2g とかかな。ちょっと筋肉つけたいっていう方の場合は 1.5g っていうのも聞きますね。でもかなりムキムキにしたい場合は 2g くらいかなっていうのはよく聞く話です。だから皆様もご自身の運動強度に合わせて、ご自身の体重と掛け合わせてタンパク質量を決めていく必要がありますね。私は 1.2 ぐらいを目安にしてるかもしれませんね。プロテインやめちゃったし、知らない方もいらっしゃるかもしれませんが、私はこれまで このフィットネスの業界に入ってからずっとプロテインを飲んでたんですけど、今年とうとうやめました。やめてよかったのはお腹の調子が良くなったと、腸内環境が整ったというところですかね。そういうこういいことがあったので、プロテインはやめて食事からタンパク質を摂取しようというふうに考えて今実施中です。はい、ということなんですけど、個人的にどのぐらい食べてるかなというと、やっぱり 1.2 グラムぐらいなのかな、体重あたりね。そんな感じがします。正確にちょっと最近測ってないですけど。で、1日何食食べるかっていうのって人によって違うと思うんですよね。だけど、研究の結果によると3回に分けて食事する、1日3食食べた方がタンパク質は吸収されて体でより利用されやすいというふうに言われているそうです。なので、こう筋肉をつけたいなと思ってらっしゃる方は1日3食タンパク質を分けて食べた方がいいということですね。そして食べ過ぎもやっぱり良くなくて、1回につきタンパク質は 30g ぐらいしか吸収しないんだそうです、体がね。だから、例えば体重 60kg の人が1日体重 1kg あたりタンパク質量 1g を目安にしているのであれば、 60g のタンパク質が必要になりますが、1日1食しか食べてないからといって1食でドカンと 60g 食べるよりも、20g ごと3食に分けて食べた方が体は利用されやすいと、筋肉がつきやすいということですね。はい。それから食べない時間が長く続くというのもあんまり良くなくて、人間の体はもちろん人にもよるかもしれませんけど、エネルギーが入ってこない、エネルギー源となる食物が入ってこない場合は筋肉を分解してエネルギーにすることがありますので、これも注意が必要です。ということで、聞いたことがある方もいらっしゃるかもしれませんが、一般的にはこのようなタンパク質の摂取方法が健康的というふうに推奨されています。はい。ただじゃあタンパク質ってどういうふうに何から取るのっていうことになりますけど、最近加工食品からタンパク質摂取される方いらっしゃいますよね。ちょっと物品名とかはなかなか言いにくいですけど、例えば鶏肉の加工されたものとかね、そういったものから摂取される方もいらっしゃるかもしれませんが、加工食品は腎臓に負担がかかるので本当注意が必要です。それこそかまぼことかそういう魚肉系のものっていうのもタンパク質多いんですけど、腎臓に負担がかかるリンが多く含まれている、塩分が多く含まれているってことがあるので、本当に注意が必要だそうです。で、この私が見た番組は腎臓の先生の話だったので、タンパク質の摂りすぎも腎臓に負担をかけるっていう話からのこのタンパク質の話だったんですけども、それに伴ってタンパク質を摂取する際に加工食品から摂るケースもあると思うので、私も昔それやってたんですけど、それもこう加工食品自体に含まれるものが塩分やリンが腎臓に負担をかけることもありますので、注意が必要だなというふうに思ったので、こちらも合わせてお話ししておきます。はい。加工食品にはね、塩分が結構多く含まれているので、血圧に影響を与えますよね。あまり多すぎると、それを長期的に摂取すると高血圧なんかにもなる可能性はあります。リスクが高いですよね。で、高血圧になると、腎臓に負担がかかります。腎臓の血管って細いので血圧が上がることによって負担が増しますからね。あとはリンですね。リンっていうのは天然のリンよりも加工されてできたリンの方が吸収率が高いんだそうです。で、そうすると体内に蓄積されやすくなる。で、その体内に蓄積されるのが増えてくると高リン血症なんて言われたりして、血液の中にリンが多い状態で、それがまた体内のカルシウムと結合して腎臓に負担をかけたりとか、動脈硬化などの 疾患にかかるリスクを高めてしまうということがあります。なのでタンパク質摂取する際に加工食品というのも注意が必要です。はい、じゃあ何がいいのかというと、やっぱり普通にね、あの肉とか魚とか卵とか豆類とかね、そういったものがいいみたいですね。やっぱ加工しない、してない、されてないもの、それらを使って調理して食べるというのが、まあ、一番体には優しいということですね。なかなか難しいですけどね、忙しいとね。私もなるべくこう自分で作るようにしていますけど、やっぱりこう会社にいる時なんかは近くのセブンイレブンで買ってきてしまったりもしますからね。まあ、だけど、まあ、意識して減らしていくっていうことが大事なのかなっていうふうには考えています。ちなみに私もこの加工食品は完全ではないんですが、いろいろこうやめました。本当に朝ごはんにとっていたソーセージやハムとか、まあ、それこそ鶏肉、何々チキン、あれも昔よく食べてましたけど、最近全然食べてないですね。本当に減ったなと思います。朝のご飯は、これもたまに話してますけど、そういった加工食品ではなくて魚を食べるようにしてます。あと納豆、あ、そうそうそう、私あんまり納豆って食べなかったんですけど、まあ、卵も減らしたし、まあ、加工食品もやめたので納豆を食べざるを得なくなって納豆食べてます。ただいろんな種類を試していくうちに、自分の食べれる納豆、好みの納豆が出てきまして、それを毎日のように食べているという感じです。魚の方は、うちの近所にマイバスケットっていうイオン系の小さいスーパーがあるんですけど、そこで切り身の魚が冷凍で売られてるんですよね。何個か入って、鮭とサバがあるんですけど、それを買ってきて焼いて朝食べてます。プロテインを減らしたり、乳製品をやめたり、卵を減らしたりしているので、他のところから摂取すべく魚と納豆を選んだんですけど、まあ、健康的なものを選べたので良かったかなとは思ってます。はい、ということで、皆さんも、人間の体ってタンパク質が元になってできているので、大変大切な栄養素ではあるんですけれども、食べ方だったり食品だったりに気をつけて、健康的に、まあ、健康のためにね、召し上がっていただければと思います。ということで今日はここまでです。メグでした。